もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
今日はどういったご相談ですか？
私もうすぐ80歳になるんですけど、
はい、
身寄りがいないもので息子とも関係がどんどん薄くなっているので、それが不安で電話しました。
あ、なるほど。まずはご結婚はされたんですよね？
はい。
ご主人はもう亡くなっちゃったのかな？
生きてるます。
ということは、
はい、
今から何年前なり何ヶ月内に離婚されちゃったわけ？
はい、35年前。
で、息子さんがうんぬんっておっしゃってたけど、息子さん何歳ですか？
長男が55歳。
55歳、はい。
次男が53歳。
53歳、はい。で、別に暮らしてらっしゃるのね？
そうです。離婚が成立したのは35年前なんだけど、
はい、
その前に次男が大学入った時点で私家出たんですね。
ああ、なるほど。
一人で。
はい。原因は何？
女性です。結婚した時から女性がいて、
ね、
その女性が嫌がらせするのから始まって、とっかい引っかい、それこそ会社をクビになるまで、
はい、
会社の人と出張に行って女性を呼び出すとか、そういうのが、女性が会社辞めた時点で会社に訴えたんですね。
あ、
それで会社クビになったんですね。
なるほど。
その時子供がまだ小学校中学だったので、
うん、
ずっと私我慢して生活できないから、私自身が、
あ、はい、
大学入ったら家出ようと思って必死に働いてたんです。私子供の学習を得るために、
はい、
それで大学入学したから、うん、子供たちの了解を得て私一人で出たんですけど。
なるほど。っていうことはですね、
はい、
お子さんたちはご主人との方には関わりがあるわけ？今
長男が、私が出た時にまだ大学生だったんですね、
はい、
次男は他にアパート借りて遠かったから、
はい、
そこで生活してたから連絡取りやすかったんですけど、
はい、
長男とは連絡取りづらくて、
一
回手紙出したことあったんだけど怒られちゃいまして、向こうが、
うんうん、
お前は子供捨てておきながらとかって言って、だから長男は結婚するまで父親と住んでました。
で、今の状態としてはご次男は連絡取れるわけ？
はい、取れます、うん、取れますけど、それがだんだん細くなってきたんですね、
はい、
電話もなんとなく忙しいからって出ないからメールにしろとか、私3年ぐらい前から股関節したり、その後心臓をやったり、なんか急に病気がちになっちゃって、
はい、
それがうざくなってきたのかもしれないんだけど。
ご次男はもう結婚されてんの？
あ、そうです、結婚してます。
あ、そうするとお子さんとかいらっしゃるのかな？
はい、あの20歳ぐらいになる娘が一人います。
なるほど。
だけど奥さんって方が、最初からちょっと姑っていうのの対抗心みたいながすごく出てる方で、今の時代は女の時代だからっていうんで、それでもまあ親一人子一人みたいな感じだったから、
はい、
それを警戒されてたんだと思うんですけどね、あんまり寄りつかない。
要するにあなたとご次男のお嫁さんとの関係は良くないっていうことね、
うん、最初から警戒してたんです、向こうの嫁さんの方が、だけど子供が生まれたらちょっと変わったんですけどね、小さい時は預けて自分たち遊びに行くのに私も喜んで預かってたんですけど、だんだん子供が大きくなるとともに遠のいてきて、子供も会わせなくなってきて来なくなっちゃったんですね。
そうするとご次男の家庭の方とも疎遠になっちゃったっていうことね。
そうそう、そうなんですね。
ということで、あなた自身がお一人になっちゃって、急に不安になってきちゃったっていうことね。
そうなんです。ここ3年ぐらいに膝とか股関節手術したり、心臓のバイパス入れたりとか、急に病気を重なったんで、私一人で暮らしてるからホームに選択したがいいのか、ここでいられるなら痛いなとは思いながらも、 なるほど。どうすべきかなと思っている
んです、ね。そうすると今日のご相談はその辺かな、
はい、今日の相談は子供にどれだけ関わり合いって言っていいものか、
は
あ
は
あ、あの生活は私困ってないんです、はい、お金はね、うん、
はい。一人暮らしをされているのはご自分の持ち家ですか。
はい、はい、そうです。
あ、持ち家ね。
はい。
何かお仕事は今でもされてんの。
今持ち寄りしてないから、うん、年金とか個人年金とかその辺だったり。
あ、なるほどね。
はい。
要はだから金銭的な心配はしてらっしゃらないのね。
はい、はい、精神的な要するに後始末っていうのかな。
あと持ち家だと向こう三軒両隣はあるようなところ。
あ、マンションです。
あ、マンションに住んでらっしゃるの。
はい、はい、だから手術とかの時近所の人にちょっと手伝ってもらったり、うん、動けなくなった時は介護の人頼んだりして、うん、
はい、
入院とか退院は息子が手伝ってくれたんだけど、
はい、
あとは一切そういう面で助けてもらってない状態ですね。忙しい忙しいで、だから嫁さんも一回も電話ないし冷めた感じになっちゃってるから、うん、
そうすると今日のご質問は何ですかね。
だからあの子供のその関係を次男だけでもつないでいきたいんですけど、こっちからアプローチしたら余計逃げるかなという気がしまして、うん、
要するにご次男だけでも向き合ってほしいけどどうしたらいいでしょうっていうのが、そうするとご質問かな。
あ、そうなんですね、
はい、今日は精神科医の和田秀樹先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、
はい、もしもし。
はい、
あの和田秀樹と申します。
あ、お願いいたします。
確かに息子さんがちょっと冷たいとか、
はい、
お嫁さんがわざと避けてるみたいだとか、なかなか辛い状況なのはよく分かったんですけども、
はい、
人の気持ちってね、
はい、
残念ながら今の割と流行りの心理学ではね、
はい、
自分の気持ちは変えられても人の気持ちは変えられないっていうふうに言う先生が多くて、
はい、
例えば嫌われる勇気とかで有名になったアドラーっていう心理学者の先生だとか、
うん、
私がやっぱ日本で一番尊敬している森田療法っていうのを作った森田先生とかはね、
はい、
やっぱり他人の気持ちは変えられないという考え方なので、その息子さんがふとね、自分からやっぱりあれだけひどい父親だったのに育ててくれたお母さんのことをすごく悪いことしたなと、これまでちょっと冷たかったなって思って反省して急に近寄ってくるってことはありえないわけじゃないんだけど、こちらが頑張ったからって変わるっていうもんではないんですね。だから一応あなたがね、これまでの生き方ってとてもひどい夫がいたりいろんな問題があったのにさ、よく自分なりに計算して、例えば今も生活に不自由がないだけの年金なり個人年金なりも用意できてるとかね、
はい、
持ち家もちゃんと持っておられるだとかさ、
はい、
十分な準備をされてこられて、
はい、
立派なことだと僕は思うんですよ。だからここはやっぱり大事なのは、息子が仮に改心しなくてもね、あなたが残りの人生どうやったら一人で生きていけるかとかを考える方が賢いと思うのね。
はい。
だから息子さんに代わってもらおうとか、息子さんと仲良くしようとする努力をする努力を、もうちょっとこう先々にさ、可能性が高い努力、いろんな老人ホームに見学に行ってみるとかさ、それとか介護保険でどこまで使えるんだって知るだとかさ、
はい、
そういうこともあるし、あとね、はい、今79歳ってことは、
はい、
本格的にね、多分体が動かなくなるっていうのが、よっぽど脳卒中とか起こさない限りは10年ぐらい先なのね、
はい、
とね、この10年ってものすごく世の中って変わると思いますよ、
はい、
どういうふうに変わるかっていうと、例えばね、今でも生成 AI って言って AI っていうのがあるんだけど、 ちょっと自分が悩み事を話しかけるとさ、それにちゃんとした返事をしてくれるのね。
はい、あ、ロボット。
うん、ロボットみたいなやつなんだけど、で、はい、それを積んだロボットが多分できて、で、10年後にはロボットが料理もしてくれるし、お風呂の準備もしてくれるし、買い物もしてくれるしさ。つまり、老人ホームに入らなくても、ちょっと高いかもしれないけど、そういうロボットを1台買うとさ、もう全部面倒見てくれるようになる可能性って結構高いんですよ。
あ、そうですね。
うん。だから、世の中は、少なくとも悪い方には進歩しないので、ロボットだけじゃなくて、介護保険の制度だとか、よりサービスのいい有料老人ホームだとか、いろんな形でね、あなたが子供たちに頼らなくても生きていける方に、あと5年10年の間に僕は世の中は進歩していくと信じてるんですね。
はい。
だから、いろんなことをね、調べる習慣、だから79歳として今、例えばスマホとか使われる、
インターネット見てます。
あ、それすごいじゃん。だインターネット見れば、はい、いろんなこと調べられるから、
パソコンはそれで私の本当に相談相手です。
おいいじゃないですか。だからあなたはね、もうすでに進歩した時代の高齢者なんですよ。うん。だからきっとね、はい、そういう形で解決した方が子供に頼るより僕はよっぽどいいと思うけどね。
じゃあほっといて。うん。いいのかな、向こうが逃げたかったのをかけたら余計に、
まあ、逃げたいからどうかわからないけど、少なくても向こうがあんまり連絡取ってこないんだったら、こっちからベタベタと連絡を取るよりは、
そうすると ね、
ほっとくとね、1年か2年か3年かわかんないけど、急にあなたのこと思い出してさ、電話かけてきたりする。
そうおっしゃるんだけどね、そう思った私本当にほっといたんですけど、どんどんそうならなくなっちゃって、病気したら余計、要するに私の存在が重いっていうのが、
今はそうかもね。ただね、
はい、
こういうものって成り行きに任すしかないから。
ただね、子供が小さい頃のこと何も私話してないから、こうなった時にはあなたは私こういう風にして我慢していたのよっていうのを最近言っちゃうんだなとか。
いや、言ってやりたい気持ちわかるけど、それをもうちょいねあなたに寄ってきてからの方がいいと思うよ。
あ、そうですか。
今言われるとさ、何もお店がましいこと言ってんだって話になりかねないから。でもね、僕はね、ある程度物心ついた時に家庭ぶっ壊されてるのは知ってるから、もともとこんなジジイだったんだろうなと思ってると思うよ。
でも長男がね、別れた夫の方にこう言ってるってことは、そこに私疑問を感じるんですよ、ね。
ここはね、確かにわかんない。つまりあなたにはひどい夫だったかもしれないけど、長男のことはものすごく可愛がってたのかもしれないしさ、
可愛がってた、
だからこればっかりは僕も分かんないんだけど、少なくても相手の気持ちを変えることは難しいので、むしろそれよりはせっかくインターネットも使えるんだったら、自分の将来を自分で切り開いていただければいいと私は信じてますけどね。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
ありがとうございます。
まあ、あなた自身が心の中でやっぱり次男の息子さんを引き寄せときたいみたいのがあるの で、そこで迷っちゃうんだけど、
はい、
さっきから和田先生がおっしゃってるように、
はい、
そういうところにはを頼ること自身がもう無理だと、はい、いうふうに思った方がいいと思います。
はい、わかりました。
はい、それじゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。